を拝読いたします。本日は愛歌2章18節19節です。旧約聖書1288ページになります。愛歌2章18節19節。乙女、乙女シオンの城壁よ、主に向かって心から叫べ。昼も夜も川のように涙を流せ。休むことなくその瞳から涙を流せ。立て、宵の初めに、夜を徹して嘆きの声を上げるために。主の御前に出て、水のようにあなたの心を注ぎ出せ。両手を上げて命乞いせよ。あなたの幼子らのために。彼らはどの町方でも上に衰えてゆく。宣教、主に向かって心から叫べと題しまして、本日は久米宣教司法に、メッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。はじめにお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。今日このようにしてあなたの日、主の日、また聖なる日に私たちの名を呼んでくださり、このように一堂に集められあなたの御言葉とまた聖霊様の恵みをいただくことができますから、ありがとうございます。主をどうぞ聖霊様、私たちを憐れんでください。聖霊様がどうぞ自由自在にここのところに働いてくださり、ここに集いあなたを慕い求めてやってきたお一人お一人の上にあなたの御言葉が豊かに届けられますように、またあなたの愛をいただくことができますように、あなたがどれほど愛してくださっているか知る時となりますように導いてください。主をどうぞ憐れんでください。私たちの心はこの一週間様々なことがありました。そのことによって本当に思いが満たされて、あなたの御前に出るためにあなたが整えてくださらなければ、あなたの御言葉を聞くことができません。どうぞ今私たちの心を静めてくださって、主をどうぞ私たちが御言葉に聞くことができますように、自分の思いではなくあなたの声に耳を傾けることができますように、聖霊様がどうぞ私たちの心を柔らかくしてくださり、自由自在にあなたが働いてくださるその本当に柔らかい心となりますように、祝福してくださいますようにお願いいたします。はじめにあたり心から感謝して、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。はい、皆様の祈りに守られて、私と桜子先生と朝礼執事はですね、第64回の連盟の定期総会に、水曜日から金曜日行ってまいりました。本当に私は初参加で、総会初参加でですね、一度、経験した方がいいでしょうということで、行ってまいりました。そしていろんなことを経験してきたわけですけども、本当にその中でもいろんな恵みがあって、またいろいろな思いも思わされ、そしてたくさんのことを考えさせられて帰ってきた、本当に総会となりました。本当に神様がそこにおられる私たちの集まりです。本当に、そうなんだけれども、本当に今いるんだろうかと思ってしまうような出来事があったり、けれども主が私たちに新しい出会いを与えてくださって、あ、本当にこう、総会が重たいな。何時間もずっとあの硬い椅子に座ってお尻が潰れちゃうんでしょそしてある人からは、マギ山荘の布団はせんべい布団のようなのよ。それを聞いてですね、せんべい布団か。もう私のちょっとこの体も応えるなってちょっと思っていったんですね。でもその中で本当にたくさんの出会いが与えられました。新しい姉妹との本当に交流が与えられて、それぞれ祈っていこうねっていう話もできたり、たくさんの先生方がいて、本当に皆さんがイエス様のために、またお一人お一人のために、主のために働いておられる、尊いその姿を見て、あ、本当にこのようにして、私たち一人で戦ってるような気がして、また孤独な戦いだと思ってしまうけれども、集められていくときに、神様の大きな御業と、また励まし、ご愛をいただくその時となりました。 で、今回の大きな、一つ出来事というと、連盟の常務理事が今期で、今年度3月までで終わって、新しい常務理事が本当に立てられて、私たち東京地方連合では共に先生と働いていますけれども、中田先生という先生が立たされました。その中で本当に一つの神様の歴史の節目なんだなと思いました。今の、今年度3月まで建てられている先生は6年間、その働きをしてくださったそうです。また、あと、理事長の先生も変わられて、また、理事の皆様も多くが変わられました。その中で、本当にこう、いろいろな大きな出来事を決めていく中で、その中心の人々が大きく変えられていくとき、本当にまた私たちが祈らなければいけないことをすごく思わされました。ただ、その中でですね、本当に、そして最後、終わった。やっと帰れる。本当に疲労困憊なんですね。たくさんの決議があったり、いろんな話を聞いたり、で、また、総会ですから、皆さんも想像をすることができますように、そんな質問をわざわざするのっていう質問も出てきたりする。それを本当にこう聞かなきゃいけないし、で、その時に聞くことで私の思いがいろんなことを思ったり、そんなこと言わなくていいのに、いちいち思ってしまう私を知ったり、そんなことがあるんですけれども、でも、大きく結局私が思わされたのは、私を含め、すべての人に、リバイバルが起こらなきゃいけないんだなということでした。今本当に連盟というのは、このクリスチャン、日本のクリスチャンの業界っていうんですか、中にあっても、リベラルに偏ってるというのは有名な話です。日本、私たちが他教派の人たちと会った時に、たまに聞くんですね。バプテスト連盟ですか。そうですか。そうです。っていうような話があって、なぜかって言ったら、多くが社会派の出来事に重きを置いている。本当にこう、今与えられている私たちが本当に祈らなければならない戦争であったり、また差別の話であったり、また貧困の中で苦労している人々、その人たちのことを思って働きましょう。そしてそれは福音を教えるや語ることではなくて、寄り添っていきましょう。っていう、言葉が語られていて、本当にそれはそうです。私たちは本当にそれをしなきゃいけないし、そういうことが多く、ほとんどの総会の中でそういうことを決めていきました。例えば賛美歌がこういう言葉を使うと天皇崇拝になるから、知らないうちに私たちはこの言葉を賛美歌の中で使うと天皇を崇拝して知らないうちに賛美することになるから変えましょう。そういう動きをしている人たちもいました。けれども私たちが本質を見ていったときに、この総会の中で本当に私は、ある意味で言うと本当に私は悔い改めなければいけないと思ったのは、神様が横にいるということでした。神様が支配しておられる総会ではなくて、神様が本当にちょっとそこにいてください。それで私たちは一応神の名によってやっていますというふうにしか見えなかったんですね。でも本当にこの総会運営をしてくださった方々も、連盟の人々も、理事会の人々もみんな一生懸命やってくださって、その総会が成り立っているから本当に必要な働きで、本当に感謝だなと思いました。だからその人たちが悪いのでもないし、また私が本当にその中で、と思っている私の中にも変えられなければならない問題があるし、それこそ本当に今連盟の中で大きく問題視されているのは、処女降誕の話です。マリアは、それこそイエス、マリアがレイプをされてイエス様が生まれてきたんじゃないか。それを本当にこう、大胆に語るんですよね、そういうのを世の光の中で語っていたり、その本当に多くの問題があります。その中で明らかに本当に私たちを信仰から引き離す力は働いているんだけれども、その時にじゃあ私たちはどうしたらいいかということが本当にこうそうではないと思ってる。私たちが本当にこのイエス様は本当に乙女マリアより聖霊によって生まれた、そして十字架につけて死なれた、そして復活されて今も生きておられる。私たちはその恵みに預かって罪許されて永遠の命が与えられて、今も聖霊様の恵みによって聖霊様が私たちを生かしてくださっているっていうこの信仰に立っているけれども、その世の中の人たちにおいても私たちに本当にそうじゃないと言っている人に対する愛はあるのか、本当に愛しているか、イエス様が互いに愛せようと言っていたけれども私たちに裁く思いはないのか、本当にそういうことも今回の総会の中で私自身がもう一度本当に深く思わされる時でした。でですね、中に、連盟が今70年を迎えたそうです。連盟結成70年。その中で、その、理事会が、その声明文を出しました。で、それが本当は去年、決議されるはずだったけれども、今年になったという前置きがあって、それを決議されたわけなんですけれども、その中で本当に、その今語ったように、この今の世の中の現実が書かれている。 そして本当にそういう人たちに寄り添わなければいけないし、私たちがそのことに本当に行動を持って出ていかなければならない。そのことが書かれていたんです。そして本当にそれはそうだなと思うんです。でもこれが連盟の70年の結成の声明文だっていいのだろうか。そしてどうするのか。寄り添うだけ？そしてそこには全く神様の何によって行っていきましょうみたいなことが書いてあるんですけど、神様がやってくださらなければ何もできないじゃないですか、私たちは。戦争は本当にみんなよくわかってると思います。自分たちの力ではなくならないということが。本当に私たちのこの小さな罪から始まって、人を憎む思いが本当に起こされていくときに、それが大きくなって戦争になります。今回もルワンダから佐々木先生が本当に二人の先生が今教えておられるルワンダの学生を二人連れて証を持って来てくださいました。ルワンダとのようなそのジェノサイド、本当にこう自分たちで、虐殺し合った同じ民族が、民族同士で虐殺し合ったという歴史を持っている、本当に痛みを持った国なんですけれども、その先生たちが来た時も、すみません。今何を語っているのか忘れてしまいました。そう、それさえも私たちは自分たちの力では抑えることもできないし、本当に怒ってしまった時に私たちは止めることができなかった。それをよく知っています。本当に戦争はそうです。差別もそうです。でも本当にその時に、だからこそ私たちクリスチャンが、教会がなすべきことがあるんだ。それが教会の群れだと思いました。そして本当にその時に私は、本当にリバイバルが起きなければ、本当に私がこういくら思ったって変えられないし、そして皆さんその本当に戦争をなくしましょう。本当にそうです。差別をなくしましょう。マイノリティ、本当に性差別で苦しんでる人、また本当にフェミニスト神学が今それなぜ横行してるかといえば、女性が傷ついてるんですって。本当に聖書の中で女性と出てきた時に、これは女性蔑視なんだという人たちの中、それを本当にその中で確かに痛んでる人がいるんです。でもその中でその痛みさえも、この聖書の中でイエス様が必ず回復を与えてくださって、聖書をそんな風に読まなくても、あなたに癒しが与えられる、慰めが与えられる。そういう意味で私たちは本当にこの聖書を自分が男だとか女だとか、そんな風に読みませんよね、いちいちこの箇所の中で。私たちは一人の人間として、主と一対一の中でこの聖書を読むことができて、その中で聖霊様の取りなしにあるならば、癒しが起きていく。これが起きなければ、いくら私たちが違いますと言っても、そしてまたその人たちが本当にこの虐げられた人たちに解放をと言っても、本当に癒しが起きてこないのではないかと、本当に深く思わされました。そして私と桜子先生と浅利さんでこう、車で帰ってきて、まあいろんなハプニングが起こりながら、帰ってきたんですけれども、まあそれもまた今度別の時にお任せしたいと思いますけれども、ここに帰ってきて6時半でした。それでリバイバル祈祷会がここで備えられていて、で私が今、翔平の担当になってるんですけれども、桃子姉妹が今回は変わってくださって、今日はもうリバイバル祈祷会、桃ちゃんがやってくださる。でも、本当疲れたな。お疲れたな。リバイバル祈祷会かっていう、本当に重い中でここにやって帰ってきた時にですね、本当に霊の癒しをいただいたんです。本当に教会が祈りの家として本当にここに立たされてきたときに、私たちは本当にこの世の中で苦しみます。いろんなことを聞きます。そして、なんかその人たちが言ってることもわかるけど、本当ってなんだろう。たくさん悩みます。そしてあの人に言われたことを傷ついたり、たくさんの私たちは宿題を持って帰ってきて、そして消化しきれずに本当にこう、夜も眠れなくなってしまったり、それこそ産んでしまったり、病になってしまったりする中で、霊が本当に疲れてしまう。霊が乾いてしまう。その時に私たちが帰ってくる、この教会に帰ってくる、そして祈祷会がある、本当に体の疲れを覚えていた時に、本当にここでももちゃんを通して詩編103編から御言葉が語られ、それでその後にみんなで祈る、その時は本当に天国のように回復をいただきました。霊の回復をいただきました。本当に教会って万国民の祈りの家と呼ばれるべきであるとイエス様がおっしゃった祈りの家なんだなって本当に思ったんです。でもそれはその預かる一歩手前まで疲れたなこの後バーンってこうベッドに横になってこの潰れてしまったお尻のお肉を柔らかくしたいなんて本当にそんなことを思ったんだけど、でもそうじゃなくてここに来て御言葉そこにもう一回座ってまた祈った時に、本当に霊の回復、これをイエス様はいつも与えようってしてるんだなと本当に深く思いました。そしてそれは私は本当にこの間も青年会の はい、今ですね、礼拝が終わってからお気づきになられた方も思います、 お気づきになられた方もいると思うんですけれども、礼拝が終わった後その端っこに集まって青年たちまた、若い人々とともに御言葉の後に御言葉を聞いて、その御言葉を通して思ったことや気づいたこと、そして日々の中で自分が本当にそのことを通していろんなことを通して苦しんでいることを本当に分かち合う時が今与えられています。あ、また言うの、何を言うか忘れちゃう。そのようにして、本当に私たちは分かち合う時が与えられてるんですけれども、みんな持ってます。本当に世に出て行った時に、いろんな本当にこの世では解決しない出来事を本当に抱えて、教会に帰ってきて、だけど本当にある意味で、教会でここで御言葉を聞いて、交わりがないでパッと帰る時に、なんか分かったような気もするけど分からない時もある。あ、今日は本当に神様の応答がいただけたけど、また世に出てた時にいろんなことがあって分からなくなってくる。神様は本当はどう言ってるんだろうか、イエス様はどう言ってるんだろうか、そのようにして出ていくんだけれども、また私たちはそのまま何もできないと、そのまま本当にこうそれこそ生んでいく。これが私たちのこの世で歩む時の本当に戦いがあると思います。そのためにイエス様はその祈り会を与えてくださってる。それは私自身も本当に皆さんの前で証ししたんですけど、今本当本当に祈ることに泣かずにはいられません。本当に泣いてますっていうことを皆さんに言いました。宣教師法なのにそんな泣いちゃうのって思った人もいるかもしれないし、それを言った時に本当に涙が出てきて、本当に祈らないと、祈っても、逆に言うと祈ったら涙が出てきて、もう何もしているのか自分さえもわかりません。本当に主を助けてください。そんな中にいますという証をしました。そのことを通して私が連盟の総会に行き、また帰ってきて思ったことは、やっぱり私たちは子として、神の子として、天のお父さんに助けてくださいって叫ばなければならないということです。この祈りの形って本当に様々なことがあると思います。でも今回私が本当に示されたことは、この祈りは父と子の関係によって与えられているということです。私たち皆さんは子なんです。大人じゃありません。ある意味で、老人でもありません。それ例えば、大人と子供の間だな、俺はってこともありません。みんな揃って子供です。私たちは子なんです。そしたら私たちの祈りは、綺麗事の祈りだったり、例えば、大人が、目上の人にこういうふうに私はしましたので、こういうふうにしてくださいという業務連絡でもないし、本当にただただ子供のようになって、助けてください。お父さん助けてください。そして本当に私たちを、あなたの力が必要だから、あなたが働いて、私たちを助けてください。その祈りしかないのだと本当に今深く思わされています。私たちがそのようにして、子として祈った時に、どういうふうにじゃあ、お父さんは、私たちの天のお父さんは、応答してくれるのか、それが今日のこの、ルカによる福音書の放蕩息子の例えだと思います。放蕩息子の例えというこのところは本当に有名なところで、伝道集会の時にもよく語られている聖書の箇所だと思うんですけれども、これはある意味でも私はもう一方ではクリスチャンにも語られていることだと思いました。本当に何でも持っているお父さん、本当に豊かに持っていて愛してくれるお父さん、その愛の中で本当に伸び伸び育ったこの弟の方、二人息子がいますね。で、弟の方は、その中で、いや、なんかちょっと、このお父さんのところにいたけど、そろそろ自分の力を試したいな。ちょっと出て行って、でもまたお父さんは本当に、ある意味この人は幸せだなと思うんですけど、分け前与えてくださると思っていて、分け前をください。私に与えてくださる財産をください。そのように大胆にお父さんに言って、それとお父さんはくれます。願ったように。そしてそれを持ってお金に変えて全部、出て行って全部使ってしまった。そして放蕩の限りを尽くした。それは本当にある意味で言うと、お父さんの言う通りに生きるのは嫌だ。お父さんじゃなくて私がの力を試してみたい。本当それは私たちクリスチャンにもいるのではないでしょうか。どっかでなんか本当に信仰生活が安定してくると、また本当に信仰の人生が長くなってくると、私たちは本当にこのようにお父さん助けてくださいっていうのを本当に忘れて、まあ大体分かってきたから。そしてもうちょっとこれぐらいなら自分でできると思うし、また逆にはもう本当に神様を礼拝しろとか、神様に従いなさいっていうなんて本当にもううるさいうるさい反抗的な思いで出てきたくなる人もいると思います。それが私たちクリスチャンの中で人生の中でたびたび起きてくるんですけれども、ここで結局この放蕩息子はお父さんから離れてどうなったかというと、本当に食べるものもなくなった。そして豚の餌を食べる 食べてまでもお腹を満たしたくなったけれども、食べるものをくれる人は誰もいなかった。これがクリスチャンや、また本当に天のお父様から離れた人々の姿です。私たちはどっかで本当に自分ではできると思っているけれども、私たちは結局絶望します。うまくいってるうちはいいけれども、本当にいつか絶望が来るんです。みんなそうです。そしてそれは聖書に書かれているように、本当に罪の支払う報酬は死である。と言って本当に神様に立ち返らない私たちは、自分の肉、自分の罪の中で、本当にどんどんうまくいかなくなってしまう。本当に、本当はそれこそ平和を作り出したい人間になりたい。もっと優しい人になりたいと思ってたのに、なれないじゃないか。そんな風に私たちは自分自身だんだん絶望し、またこんなもんだよね。じゃあもうあとは死ぬのを待つだけだよね。そんな風になってしまうんだけれども、このところでこの息子はですね、我に帰った。あ、そうだ。私にはお父さんがいたんだ。そして本当のお父さんのところに帰ろう。私が罪を犯しました。私が本当にこれはお父さんだけではない。天にも罪を犯しました。そのように悔い改め、本当に気づかされて、これが自分自身の罪であったことを知って、お父さんのところに帰ってくるんですね。そこでです。20節。彼はそこを立ち父親の元に行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。お父さんはまだ遠く離れていた息子をいち早く見つけ出して、もしかしたら息子より早く見つけたと思います。お父さんは本当にその息子に走り寄って、抱きしめて、哀れに思って本当に接吻した。本当にそんな私たちに注がれている愛はそのような愛なんです。私たちが何度失敗しても、何度お父さんの底から本当に離れていっても、本当に主は憐れんでくださって、お父さんを憐れんでくださって、抱きしめて接吻してくださるお方。本当に私たち、もうこんなに失敗しちゃったんだから教会に帰れない。もうこんなに失敗しちゃったんだから、それこそ私で言うと献身者として立つ、本当に勲はない。それこそクリスチャンであるなんてもう言えないんじゃないか。本当に私たちは自分自身で勝手にそんな風に裁くけれども、私たちと天のお父様の関係は父と子です。父は本当にこの世の肉の父でさえも、本当に子供がごめんなさいって言ったら、本当にそんなに謝るんだったらもうじゃあいいよ、今度からやらないように頑張ろうねなんて言ってね、本当に私たちはそんな風にしてもういいよって本当に哀れに思います。それを本当にみんなどの人にも主はそのように愛してくださって、そして私たちの目からはいろんな、あの人の方が罪深い、私はまだましだ、あの人はある意味で言うと立派だ、いろんな本に私たちはこういう風に人々を私たちの自分のうちの価値観や本当にこういろいろ裁きます。でもそんなこと関係ない。天のお父様の中にあっては、帰ってきたその本当に魂を本当同じように愛してくださって、何度でも許してくださる。そしてそのお父さんは何を与えてくださるかというと、急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履き物を履かせなさい。それから肥えた牛を連れてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。本当に一番良いも与えてくださる。遅いことは一回もありません。何度倒れても大丈夫です。もう一度帰ってくれば大丈夫です。主の元に帰ってきて、お父さん、私が罪を犯しました。そのようにして本当に悔い改めならば、主は良いものを持って返してくださる。そして結局、この良いものは何なのか。この本当に息子が何をどういうふうにしたのか、私は本当にここで思いました。祈ったんだと思います。今日の題名の通り、主に向かって心から叫べ。心の叫びを叫べ。本当にそのようにして今日は愛歌の2章から取ったんですけど、主に向かって心から叫べ。この心の叫びを主は待っている。もう本当に私たちがただごめんなさい、助けてください、私たち本当にあなたの力が必要です、そして本当にそれはもうこの世の人々も、そして私自身も気づいていることであって、もはや自分の力ではよくはならない。家族の回復だって自分にはできない。本当にこの地域の人々を救うことさえできない。それこそ連盟だって動かすことなんか もちろんできないし、そして世界が本当にイエス様を受け入れて救いへと本当に入れられるなんて本当に自分の力じゃできない。それを本当に私たちは知ってると思います。それを知って、私たちはもう救われて、主の愛を知っています。イエス様の十字架があって、イエス様が私たちのため、そのために本当に自分たちの罪の中で、また肉の思いで苦しんでいた、その中から救ってくださった。 そして私たちに永遠の命を与えて、今も聖霊様を与えてくださって、あなたの力ではなくて私の力で生きなさいと、私があなたのうちに生きていると語ってくださる、それを私たちは知っています。でも祈らないと、いつの間にかこの放蕩息子のように私たちはどっかに旅立って、結局自分で苦しんで、またそして本当に失望して、主のも本当に愛がわからなくなってしまう。今私たちが本当にそれぞれの家庭の中、職場の中、またそして教会の中、また連盟の中にあっても、本当に私たちが今求めなければならないものは主です。主の力を返してください。主をどうぞここに来てください。本当に私はもう自分の尽力尽きました。また人間の力も尽きました。無力です、無知です。本当に人間の力には限界があります。箴言一章の七節に、主を知ることが知恵の始めという御言葉があります。主の知恵がなければ、私たちがいくら考えても何もなすことができない。そのようにして、今私たちにいよいよこの玉川教会にさらに祈りなさいと語られているのではないかと思います。本当に連盟その総会の中でですね、祈るときを祈ります。最初の礼拝で祈ります。最後に祈ります。また蒼天、今ではリバイバル蒼天祈祷会というのが始められていて、もう7年か6年目経つそうです。その中で祈りの時、賛美の時、御言葉を聞いて、また共に祈る時が与えられているんですけれども、でもやっぱり祈りって少ないんだなと思いました。もっと祈らなければ、例えばやっとこう自分の思いを祈れるようになったなと思った時は、もう祈りが終わっちゃうんですね。そうすると、もうちょっと祈りたかったのに。本当そういう意味で、私たちはやっぱり祈ることが本当に一番厳しいし、肉の思い、私が本当に総会から帰ってた時に、と思うぐらい肉は本当に悲鳴を上げるんだけれども、霊においては一番祈りが恵みを受けていくこと、回復を受けていくところではないかと思います。それが愛家の二章に書かれているのではないでしょうか。旧約聖書1288ページ、愛歌二章の18節と19節。乙女シオンの城壁を、主に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流せ。たて宵の初めに夜を徹して嘆きの声を上げるために、主の御前に出て水のようにあなたの心を注ぎ出せ、両手を上げて命乞いをせよ、あなたの幼子らのために。彼らはどの街角でも上に衰えていく。乙女シオンというのは教会のことです。一番教会が主が働いてくださるためになしてなさなければならないのが、また教会の役割、クリスチャンの役割として、ただ一つ本当にこの世に与えられていないのは祈ることです。たくさんの働きはこの世の人もできます。またある意味で言うと、歌うことだってできるかもしれません。でもこれは、祈りは私たちクリスチャンに与えられた本当にただ一つの唯一の恵みです。それはなぜかといえば、イエスの御名によって祈りますと私たちは祈っています。これは唯一天に届く祈りなのです。それはなぜならば、イエス様が本当に神と私たちが本当に断絶されてしまったそのところに、自分の肉を通してその道を開いてくださいました。その恵みによって私たちは神と和解をいただいた。そしてその和解をいただいて、今は聖霊様の取りなしがあります。その聖霊様の取りなしによって、私たちの祈りは天に届けられていくんだけれども、私たちがイエスキリストを御子であると信じるだけで義とされる、その名によって祈るから主の御前に届くんです。私たちがイエス様を信じています。イエス様が救い主であることを信じています。また私たちはイエス様を通して神の子とされました。天のお父さんと父と子ですという証明です、この 名は。だからイエス様のお名前によって祈ります。この祈りはクリスチャンにしか開かれていないんです。だからこそ私たちは、この本当にただ一つこの世にはできないイエスキリストの名によって祈る、この役割を果たさなければなりません。本当に連盟は今困難しています。天城山荘ももう少しで手放すかもしれないというぐらい、本当に天城山荘の経営も本当にうまくいっていません。でもそれは本当に、横須賀にいた、米軍の女性たちの、本当にクリスチャンのですね、たちの本当に祈りによって、青年たちがあそこで恵みを受けてイエス様に出会うように、また献身者が起こるように、青少年のために与えられた、献金を通して与えられた本当に尊い施設です。でもその中でも私たちが本当に、じゃあだったらもう手放すしかないよね、そんな風に人間的に思ってしまうけれども、私は必ず神様が動かしてくれれば本当に良き解決策が与えられると思います。その時にはやっぱり 私たち犠牲を持って苦しみを通してそこを担っていかなければならないけど、でも必ずイエス様がそこを通しても主の栄光を表してくださるのではないでしょうか。本当に今回ですね、面白かったのは、連盟でパラダイムシフトという言葉がとても流行っていました。なんか流行り言葉っていうのはやっぱりこう、まあ外から入ってくるんだと思うんですね。そしてそれが神学的にも入ってくる。そして私はあんまり知らなかったんですけれども、ここで伊藤夏葉さんの信仰告白の時に、私にパラダイムシフトが起きました。なんだそれはって思っていたら連盟でも使われていて、それは今まで自分が常識だと思っていたことがそうではないと、本当にひっくり返ること、本当に真逆になることだとそうです。で、私たちが結局今回思ったのは、パラダイムシフトが起きなければならない。私たちは本当にその天城山荘も古いし、鮮明布団だし、本当に、もうでもそれは本当に総会の人でもそういうふうに言って、みんな言ってたんです、鮮明布団だって。でもそれは、それだとただ痛いんだけど、でも恵みに預かったら、この鮮明布団さえ尊い。この鮮明布団さえ愛おしいってなるんですよね。っていうのは私たち本当に行くまでは、ああ、もうと思ったけど、そこで本当に出会いが与えられて、いろんな出会いが与えられて、神様の栄光を見るときに、ここに来なかったら分かんなかったよね。この施設がなかったら分かんなかったよね。そしたら、ここが本当に尊い献金で、私たちのために与えられた場所なんだと思ったら、もう鮮明布団なんか何だろうが、電気が一気にパッと消えようが、関係ないじゃないか。大体私たちはここをホテルのように使おうなんて思ってないんだから。イエス様に出会うところ、リトリート、収容会の場所で主が与えてくださった場所なんだから、私たちはここに求めるものが間違ってしまってる。そのパラダイムシフトが本当に起きないといけないんだけれども、やっぱり簡単には起きない。やっぱ主の恵みが必要です。栄光が必要です。聖霊様が必要です。リバイバルが必要です。でもそれのためには祈らないと起きないんだ。本当に祈って祈って、この役割を果たしたいと思います。乙女シオンの城壁よと、主が祈りなさいと、主に向かって心から叫べ。これは今主が皆さんに語ってる本当に言葉だと思います。主に向かって心から叫べ。私祈れないんです、なんて祈ったからいいかわからないんです、なんて関係なくて、子供みたいにお父さんって叫べばいいんだと思います。本当に叫びでいいんです。私たち本当にそんな、神様はあなたが何も持ってないことは知ってるよ、でも愛してるよ、本当ただ僕の前に来てほしい、本当に戻ってきてほしい。この放蕩息子のところもお父さんじゃあ探しに行けばよかったじゃないかって本当に思います。でもお父さんは首を長くして待ってるんです。それはなぜかっていうと、自分を与えてくださってるから。私はあなたを愛してるし、たくさんのものを与える、だけどあなたが出て行きたいって言った時に止められよ、あなたが選んでいいよ、そういう自由を与えている。私たちに選択が与えられている。その選択をある意味で言うと、でも厳粛です。本当にそんな誰も彼も離れないし、いつも祈っていられたらいいんだけど、主はでも私たちに考えるその喜びと、考える自由と、また考えるまた戦い、本当それを与えて、さらに主を求めるようにしてくださっていて、だからこそ主は待っていて、首を長くして待っていて、帰ってきたら本当に喜んで一番いいものを与えてくださるお方です。私たち本当に祈って主を助けてください。本当にもうどうにもなりません。私自身どうにもなりません。それこそ主をも呼び求められないし、家族の回復もなかなか起きない。私には良きものがありません。そして私たちの知恵も本当につきました。本当に連盟の知恵もつきました。皆さん頑張っています。いい人です。そしてやらなきゃいけないことはあるし、戦争はあるし、だけど本当にマタイの24章で小目視と語られているところにあります。こここれから私たち週末の時代でいろいろな噂を聞く。それは戦争の噂だし、飢饉があるし、そのところで本当に偽預言者も立つし、その時に私たちはそのことでうろうろしてはいけないと主が書かれています。それは終末の印であると。だから私たちが戦争が起こっている、ますます世の中が暗くなっている、それこそ本当に連盟の状態を見ても、もう本当に出口がないと思うような状態、また私自身を見ても出口がないと思われる状態で、私たちは何を見なきゃいけないかというと、それは終末の印なんだということを覚えなければなりません。その時こそ主がおっしゃったように、目を覚まして祈っていなさい。私がいつ来るかわからないからである。私たちは本当に祈らなければなりません。自分自身のこれ本当に救いの完成のために、また家族のため、そして世界のため、連盟のため、本当に地の果てでイエス様の福音を知らずに苦しんでいる人のために祈りです。祈りがなければ何もできません。そして祈って力を受けたペテロたちがどうしたかというと、全世界に出て行きました。本当に私たちも漁師が本当に変えられて、大胆にイエス様を明かしするようなペテロとなったように、私たちもそのようになりたいと思います。 一つ最後の余談で、リバイバル蒼天祈祷会の時にですね、九州の方で牧会されている先生が、御言葉を取り継いでくださいました。その下、その先生がパッて出てきたら、私は、わ、なんか、その辺にいるおじちゃんみたいというか、なんかこう、で、あ、最後にあっと思ったんです。そして、あさりさんはタクシーの運転手さんみたいだなと思った。そしたらその人の職業、元職業は漁師さんでした。なんか確かにパッてこういう風にやって、なんかちょっと違うもの来たら漁師っぽいんですよね。で、あ、そうかなと思ったら本当に御言葉を力強く大胆にお話しし、面白いし、御言葉が全部入ってるんです。もう見ないでもう、また何しろ何しろ、ラララララララって言って出てきて、そして私たちはもう本当に福音の力を覚えました。そして本当に皆さん、偽物、それこそ私たちが本当に主の証人として偽物とならずにできないってことをまず認めて主のもとに立ち返って恵みの悔い改めをいただいてまた力を受けましょうっていうお話をしてくださいました。本当にそのようにして変えられます。本当に関係ないんだ、職業は関係ない。本当にもう一度私自身も思いました。皆さんそれぞれが今与えられてその場所で主の証人として立たされています。そしてできるんです。誰でも助けてくださいは言えます。そして父のこの関係で誰も今の天才、私は大人だから、まるまるくんのお母さんだから、お父さんだから、関係ありません。もう、私はもうちょっとみんなの前でいい、なんかちょっと、こう、上品にしてなきゃいけないわ、なんてこと関係なくて、本当にお父さん助けてくださいって、何歳になっても信仰人生が本当にどれぐらい長くなっても、呼んでほしいと、主がおっしゃっているのではないかと思います。お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえ、心から、賛美いたします。今日のこのようにして、あなたが私たちのために与えてくださった主の日、聖なる日、あなたが私たちのために十字架につき、そして復活した日をお祝いするこの時を心から感謝いたします。私たちにはイエス様、あなたの皆が与えられています。主よ、あなたによって私たちは神様と父とこの関係に入れられて、今や私たちはやもめでもなく、本当にみなしごでもなく、イエス様が与えられ、聖霊様が与えられていますから、ありがとうございます。されど主よ、あなたは私たちの問題を通して、もう一度私たちに上渇きを与え、本当に主よあなたに叫んで祈らなければ本当に私たちは生きていくことができない、そのようなところを通して私たちにもう一度あなたに出会う恵みを与えてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ主よ、今あなたが私たちに与えてくださったそれぞれの問題を通してリバイバルの祈りを起こさせてください。どうぞ教会にリバイバルの祈りを起こさせてください。私たちの肉は本当に疲れを覚えます。この世で疲れを覚えます。されど主よ、その疲れはここに来て祈るならば本当に霊の満たし私を受けて、私たちはさらなる復活の命を与えられて立ち上がることができますから、ありがとうございます。どうぞ私たちを押し出してください。今それぞれに示されている問題にあなたに叫んで求めなければならない、その現実において主よあなたを叫ばせてください。そして私たちを神の子としてくださった恵み、イエス様の子としてくださったイエス様と本当に私たちを本当につなげてくださったこの本当に救いの恵みに預かって、いよいよあなたが与えてくださった神の国と神の義のために生きるものとさせてくださいますようにお願いいたします。いよいよ私たちをこの教会を万国民の祈りの家としてくださいますようにお願いいたします。必ずそうなると信じます。祈りから回復が起きると信じます。祈りから力が与えられると信じます。また祈りによって私たち自分自身を知り、本当に主よ罪の中苦しみの中にあってもあなたの救いがあることを信じますから、ありがとうございます。今日のこの御言葉を心から感謝し、主よあなたが全てを成してくださったことを心から信じて、尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。